Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第234回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けします。今日はほのぼのとした温かい気持ちになるエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い、はい、今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。はい、もうね、春、今いい季節ですよね。
暖かくなって、
ね、もう桜も綺麗ですしね。
そうですね、
心がねワクワクしますよね、4月ってね、
うん、なんでしょうね、この気持ちが盛り上がってくる感じはね。
やっぱり桜の色、うん、ちょっとピンク色になりますね、心が。
ピンク色かわいい本
当に好きです。でも気がする、なんか、ね、うん、気持ちいいですよね、朝起きるのもね、
うん、なんか心も柔らかくなってる感じですよ ね。
あのお洋服も皆さんね、春らしいね、うん、お召し物されているので、いやもう気持ち明るいですよ、はい、ね、もう新学期もね、はい、始まってちょっと皆さんちょっと落ち着いたぐらいですかね。
そうですね、新しい生活が、ね、うん、節目が来てっていう感じです ね、はい、
ピカピカの1年生とか可愛いですよねランドセルとか
背負ってるの見るとね、ランドセルのが大きいの
ね本当になんかちょっと懐かしく思いません。
はるか昔
の子供の頃でもいいですけど、
ね、そうですね、
ちょっと直子さんにね、はい、じゃあランドセルで思ったのが聞きたいんですけど、うん、はい、学生のね、うん、 中で生活、うん、時代で、うん、一番こう印象に残っている思い出とかって今なんかちょっとあります？ふと思いつくこと。
学生の中で
懐かしいって言ってたから
懐かしいな、いろいろあるけど、うん、今の季節で言うと、はい、やっぱりクラス替えかな、うん、
クラス替えありました。
ありましたでしょ。
懐かしい、ドキドキした、うん、
小学校の時は、うん、でも地域性もあるかもしれないけど、小学校の時は 1,2、はい、年同じ学年
同じだった、
うん、で 3,4 年同じ学年、
はい、
え、そうか、で 5,6 も同じ
高学年一緒でした。
そう、うん、あ、そう、あ、同じなんだ、うんうん、そういうので
中学は、
中学は1年ごとに違って、
あ、一緒。高校は
1年ごとに違って。
直子さんって大阪でした。
大阪です、はい、
私京都ですけど、
うん、あ、うんうん、あ、一緒か。
え、なんか張り紙みたいな、
う
ん、
そうそうそう、合格発表じゃないけど、ね、張り紙があって、各クラスに、あ、うん、中学、高校はちょっと忘れたな、中学は各クラスの教室の前に、
うん、あったかも、
あってあって、
ね、みんなね、先に入ってる子とかいて、
う
ん、ドキドキしながら、
うん、そうそうそうそう、
懐かしい、
ね、うん、ありましたね、ワクワクしましたね。で、私はね、割とラッキーで、うん、はい、中学の時は3年間、うん、まあ、親友と同じ。
え、何クラスあったんですか？
あれ、ね、5、6、7クラスぐらいあったかな。
結構多いですね。ベビーブームですかね。
いや、その日の絵馬なんで実は日の絵馬のクラスな学年なんでね、あの、上下よりも上の学年下の学年よりも少ない。
あ、そうなんですね。
全国的に、
いいですね、
いろいろ得って言われましたけど、でも結局やっぱり大学受験得とか言われたけど、うん、結局合格点には一緒だから
それ聞いてないです
よ話がちょっとずっちゃいましたけど、そう、あの、3年間同じで楽しかったなっていうのを今思い出しました。
部活は違ったんですか？
部活は、そう、友達はバスケットボール部で、私は放送部で、全然違うんですけど、
放送部、放送部、
いやいやいや、
今につながってますね。
あ、そうですね、あの時から興味あったのかな。
そうなんですか。
で、うん、そうですね、中学、うん、高校は、うん、あ、高校も割と仲がいい友達と、うんうん、割と同じクラス3年間なったかな。
それ珍しくないですか？
うん、そう、珍しい。特にね、高校なんて選択科目が違うから。
あったかも。文系ですか？
文系です。もうバリバリ文系。
分かる分かる
分かる。文系ですか？
もちろんです。理系の理の字もない
同じく私もです、うん、で、そう、その時も割と、うん、だから楽しいって言えば楽しいし、うん、まあ、あの、マイナス面って、マイナス面って言っちゃいけないかもしれないけど、うん、友達の輪が広がってなかったかなといえばそうかもしれない
ですね。確かにそうですね、う
ん、まあまあ、ストレスのない学生生活を、
うん、深められたんですね、友情を。
ともかさんはどうですか？
私ね、もう今急に振られてどうだろう私ね、特に、まあ、誰とでも仲良くできるかな、
コミュニケーション能力が高 い。
どうだっただろう、うん、特にあんまり固執してなかったですかね。
でもそういうのが大事だと思う。
友達なかったのかな、
う
ん、じゃあ。
そうじゃなくて誰とでも仲良くなれるっていうか、うん、誰とでも話ができるっていうのは、
部活もしてたんで、うん、あ、その友達も仲良かったし、うん、どうだっただろう。
部活なんですか？ま
あ、テニス部でしたね。
素敵。
いや、そんなことないです。だったので、いやいや、そうですね、うん、クラスのことはまた別でしたね、なので全然違う部活のこと喋るのが楽しかった気がします、
うんうん、あ、それありますよね、うん、部活とクラスとは違うっていうのは、そうそう、私もあった、
うんうん、私高校の頃、うん、自転車通学だったんですけど、一、うん、つ上の姉がいてあの、すごい仲良くて毎朝一緒にいてたんですね。
いいな。
だから友達に、高校3年生になった時に、うん、バスケ部の友達に、うん、ダブってると思ったって言われました。
え、
なんてって言ったら、うん、1個上の人といつも一緒に行ってるやんって言われて、うん、あれお姉ちゃん、
え、似てないんですか？
似てないですね。
あ、そうなんや、うん、
なので、そうですね、
あ、じゃあお姉ちゃんと同級生、そ
うそう、うん、違うよって言ったのを思ってます
すごい、その思い出の方がなんか面白い、面白い、印象深い
ふっと思い出しましたけど、
そうなんだ、
懐かしいですね、
人それぞれいろいろなことが、
いろんなね、ずっと中学高校一緒だったんでね、
そうですね、はい、本当懐かしいな、懐かしいです、
はい、 回また聞かせてくださいね。ではあの、ね、学生つながりなんですけど、
はいはい、
前回も、ね、続いて今日も瀬尾舞子さんのエッセイお届けします。好評だったのでね、
はい、学校の先生ですもんね、はい、
なのでね今日も楽しんでね、はい、朗読させてもらいましょうね、はいはい、ではねあの作品をお届けする前に簡単にね、うん、作者のご紹介をね復習しますね、また
お願いします、
もちろん瀬尾舞子さんです。
はい、
はい、瀬尾舞子さんは1974年1月16日、はい、大阪府大阪市生まれです、
はい、
そしてね現在奈良県奈良市在住で、
どこだろう、
親近感覚えますよ ね合ってるかもしれない、
ね、意外と ねそうです ね、
うん、ね、でね瀬尾さんはね2002年に玉の尾で 作家デビューして、2011年に退職するまで中学校の教諭しながらも執筆して温かみあふれる作風で好評を得ましたということ で、はい、であの2019年にはね、
はい、
そしてバトンは渡されたで第16回本屋大賞を受賞し、
はい、名作ですね、
で一躍ね映画にもなって有名になった方です。
はい
はい、そんな方のねエッセイ今日またね、
はい、
朗読しましょう。
はい、
はい、ありがとうさよならというねエッセイ集です、うん、
はい、
でね今回もね前半を直子さんで、はい、後半を私が読ませてもらいます、はい、では瀬尾舞子さんのありがとうさようならお願いいたします。
家庭訪問瀬尾舞子。先日家庭訪問が行われた。現在働いている中学校は校区が広く4つの小学校からなる。方向音痴の私にとってはまず家を探すことが困難だった。あちこち車で走り回っては迷いまくりフラフラになってしまった。違うクラスの生徒の家に間違って堂々と訪れてしまったり、慣れない正座のせいで、それでは今後もよろしくお願いしますと済まして挨拶をして立ち上がった途端ひっくり返ってしまったり、失敗もたくさんあった。だけど生徒たちの家での様子を聞けるのは興味深かった。学校では良い子にしている生徒が家では反抗的だったり、学校では奔放な生徒が家では几帳面だったり、生徒たちはやっぱり家と学校では様子が違う。自分のクラスの生徒たちの意外な一面を知ることができるのはとても面白い。思いがけない素敵なこともいくつかあった。ある地区は道が入り組んでややこしく、訪問する家が分かりそうになかった。一体これからどうやってみんなの家を回ろうかと途方に暮れていると、おじさんが近づいてきて、そこの地域の子どもたちの家すべてを案内してくれた。なんて生徒の家に詳しいおじさんだろうとよくよく聞いてみると、そのおじさんは小学校の先生で、しかも今私が担任している生徒たちを6年の時に受け持たれたという。スムーズに家を訪問できただけでなく、生徒たちの小学校時代の話も聞け、お得な日だった。中でも一番印象に残ったのは王くんの家を訪れた時だ。王くんは学校ではやんちゃで恐ろしく元気で、私にもうっせえとか言ってくるような生徒だ。そんな王くんの家を家庭訪問した翌日、王くんが、昨日俺の家に来た帰り、なんか気ついたかと聞いてきた。何も心当たりがなかったので、さあと首をかしげてると、車の窓や、綺麗になってたやろと言うのだ。お母さんと喋っている間、私の車の窓を綺麗に拭いて 水をはじくためのスプレーまで塗っておいてくれたらしい。大まかな私は気づかなかったけど、車の窓を見に行ってみるとピカピカになっている。洗車など一度もしたことがなかったから車はかなり汚かったはずだ。まさかこんなことをしてくれるとは。密かな優しさに触れてちょっと嬉しくなった。もちろん感謝の気持ちを述べたら述べたで、王くんは車が汚かったからやっただけやん、調子乗んなよといつもの調子で怒っていたけど、教室では見せない生徒のいろんな部分、もっともっと見てみたい。
些細な親切。夏休みといっても生徒は忙しい。毎日部活があるし、昼からも何らかの活動がある。そして普段は給食だけど、夏休み中生徒はお弁当を持ってくる。生徒たちのお弁当はとても豪華だ。先日お弁当を食べていた優くんが自慢げに、ほら見て、お母さんの些細な優しさが出てるやろと弁当箱を見せてきた。弁当には色とりどりのおかずが入っていて、お母さんの愛情が出ている。でもそれは些細ではなく大きな優しさだ。私がそう指摘すると、ゆうくんはここやってと漬物を指さした。弁当箱にはおにぎりが2つ入っていて、少し隙間がある。そこに漬物が詰められているのだ。こんな小さな隙間にも何か入れたろうって言うんが、お母さんの些細な優しさなんやでと、ゆうくんは満足そうに漬物を頬張った。ゆうくんは些細な親切が大好きだ。一学期給食にプチトマトが出た時のことだ。給食当番を済ませたゆうくんが、今日些細な親切したわと報告してきた。見回したところ、どこに親切が施されているのかわからない。ゆうくんによくよく聞いてみると、みんなが食べやすいようにとプチトマトのヘタを全部取っておいてくれたというのだ。ヘタがあった方が食べやすいのにとも思ったけど、こういう優しさは大人の私も大好きだ。一学期を振り返って心に残っていることは結構ある。いろんな取り組みもあったし、感動したこともあった。でもとりわけ嬉しかったのはコンテナ当番のことだ。我が校では給食は隣の小学校で作られていて、毎日交代で当番が小学校から運び、また返しに行く。全校分の給食を大きなコンテナに入れて運ぶこの作業はかなり大変だ。2年生ではクラスを2つの班に分けてこの当番を行っている。一学期のある日、昼休み中にコンテナを返しに行かなくてはいけないのに、当番が忘れていたのを5時間目が始まる直前に気づいて慌てたことがあった。小学校までコンテナを持っていき、食器を返却するのには10分以上かかる。とても5時間目に間に合わないと焦りながらコンテナを押し、小学校に向かっていると、何人かの生徒が走ってきた。もう一つの班の生徒たちだ。 間に合わないと思って駆けつけてくれたのだ。そしてみんなで本当に必死で働いた。そのおかげで5時間目までに無事に作業を終えることができた。大したことではないけど、現実の学校ではこんなことめったに起こらない。我関せずの風潮は残念ながら中学校にもある。だからこの些細な出来事に私はすごく感動した。その話をすると、食べ物に些細な親切はつきものやとゆうくんは言った。人に物を伝えるのにはいろんな方法がある。私もいつか母親になったら、おにぎりの隙間には無理にでも何かを詰め込んで、些細な親切を子供に伝えたい。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬尾舞子さん、今日もね、はい、ほのぼのとしてよかったですよね。
ねえ、なんか。いい話、
う
ん、
もう読みながらそう思いました。いい先生だな、
ね、
子供たちでも本当に可愛いですよね、
うん、そうですよね、うん、なんか子供たちもすごい先生を慕ってるっていうか、うん、あのね、うん、距離が近いっていうか、
ね、お姉さんみたいな感じなんですかね。
若い先生ってそうですね、うん、子供たち大好きですよ ね、
ね、
う
ん、ね、特にね男の子ですからね、主人公、ね、男の子の方がね、うん、多分私、うんうん、あの素直に気持ち出すのかなと思います。
男の子のお母さんとしては、
あらま
そう思われますか。
そうかしら。
あー、なるほど。あ、うん、そう、なんとなく私の男の子ちょっと育ててないので、うん、その生態がわからないんですけど、
難しいですね、
わからないんですけど、うん、はい、なんか男の子ってあの近所のね、うん、男の子なんか見ると、はい、あのある程度その思春期に来たら挨拶しなくなっちゃうっていうか、あ、してくれてるんだけど、ね、してくれてるんだけど
聞こえないんですかね。
そうそう、なんか、うん、
ちょっとちっちゃい
うなずき、
それがないですよね、うん、この子たち ね、
そうですよね、とっても素直で、う
ん、先生にね、うん、褒められたいんだと思います。
なるほど。でもすごくなんか自然ですよね、うん、あの自分が思ってやろうと思うことを、うん、本当になんかカッコつけずに、
うん、
あの例えば私の家庭訪問だったら、うんうん、車が汚れてたから拭いた、
うん、
ね、本当に、まあ、ほっとけばいいっちゃいいんだけど、
うんうんうん、でもそれを言うところがいいかな。多分気づいてないから、先生、気づいてへんやろって感じで言ってるんですよ。
その指摘か。
そこがまだねちょっと可愛いな。
あ、なるほど。やっぱりそんな感じですか、男の子は。
気づいてほしいな、うんうん、かな。
あ、なるほど。
先生実際に気づいてないので、
うんうんうんうん、
自分から言ってるんですよ。そこがまた可愛い。
可愛いですよね、うん、そうですよね、本当に。これ私読んだのね、うん、家庭訪問なんですけど、はい、めっちゃ大阪弁になってしまった。
いいですよ。
すいません、うん、あの私自身ね、あんまり家庭訪問好きじゃなかったんですよ、
はい、あ、なんか確かに家庭訪問好きな子いるんですかね、逆に。
なんでしょう、あのその家に先生が来るっていうのは別にいいんだけど、うん、
はい、
母親が先生に何を言うかなっていうのが嫌で、
うん、
うん、あのなんかね、こうやっぱり家も乱雑にしてるから、うちの子こんなん片付けないんですよとか言われるかなとか。
それ小学校ぐらいですか。
小学校の時、うん、中学校はあんまりそんななかったかな。
あ、三者面談かな、急にね。
そうですね。あ、いやでも中学校も家庭訪問もあったかな、うん、ありましたね、
うん、へ、気にしてたんですか、
なんか
真子ちゃんは。当時の
真子ちゃんは、はい、気にしてました。
お母さん逆に本当にそういうことおっしゃる方だったんですか。
言ってなかったみたいですね、実は、
うん、
実は言ってなかったみたい。そんななんか、うん、あとその先生が帰られた後も何も なかったし、
記憶にないですけど、その時って子供って先生の隣にいなかったかな。
私はいなかったですね。私は、うん、私はなんか庭っていうかお外で遊んでたり、
わざと外す感じで、
してました。
いてもいいんじゃないのかな。
いてもいいと思いますよね。そうですね。いや別にでも親に追い出されたわけでもなく、
聞きたくなかったんですね、
かもしれないですね、
恥ずかしくて、ね、ちょっとね恥ずかしいですよね、
知恵があったのかもしれないですけれども、でも、あの最近のね、中学校とかはなんか家庭訪問も廃止する傾向にあるみたいなの、ご存知ですか。
全然で、息子の時ありましたね。
そうですか。あ、でうちの地域だけかな、私の住んでる地域だけかな、なんか私の住んでる中学、はい、あの校区の中学校は、はい、あの廃止になったって言って、やっぱり、
ね、共働きが原因ですか ね、
あのお家の方も忙しくなってるんでしょうね、
まあ、時代の流れです ね、
そうですね、
でもね働きながらも、お母さんってやっぱお弁当を作ってるじゃないですか、そう偉いですよ ね、 ね
この些細な親切素敵
もう本当にゆうくん素敵すぎますよ ね、
ね本当はあのお弁当ってなんかまず、作る方からすれば見かけとか、
そう
蓋を開けた時の和感っていうか、
全くないです
よ、私も茶色でしたんですけど
もう食べやすい、男の子は特に量が必要なのでね。あ、
そっか、大きかったですね、男の子持ってるお弁当、そういえば
そうですよね、なのでね、隙間にお漬物入れるってお母さん、ね、優しい、
優しい、
ナイスアイデア、
ね、本当ですよね。そしてそれに気づくゆうくん、
で先生に自慢するところが可愛いなと思いましたね
それ言えてる、あのお弁当箱隠して食べてる子とかいます。隠してたのかね、なんだろう、蓋をこう、蓋をこう立てて食べてる子とか割といた覚えがあるんですけど、男の子でね、女の子はそんなはなか
った、集まって食べてましたよね、
そうですね、
給食もね懐かしかったし、
でも本当なんかあのね、男の子で、まあ、今回ね生徒さんたち、瀬尾さんにねいっぱいいろんなことをねどんどん言っていってね、
愛情たっぷりですよ ね、 ね、もうお腹いっぱいの作品です ね、
ね、そうですね、本当にいい学校ですよ ね、
ね、 ね、本当にね瀬尾さんみたいな先生だったら毎日楽しいですよね、ワクワクして、
ね、そうですね、本当に子どもたちもいい思い出が、あったでしょう ね、 ね、
今も覚えてると思います、はい、またお願いしますね。
お願いします。
船を浮かべ、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、今日はね、瀬尾舞子さんのエッセイをね、朗読しました、私本当瀬尾さん好きです、また読んでもいいですか。
いいです、いいです、読みましょう。あの私もなんか、やっぱ瀬尾さん関西人だからかな、なんか
親近感湧きますよね、
なんか分かる分かるとか
温かい気持ちになって、ちょっとなんかこう考え直すこともありますよね。
そうですね、
自分のね、昔の頃も思い出せるし、ちょっとね、この春にふさわしいぴったりの作品だと思いますね、
同感です。
気持ちを新たに、また、次回も頑張りましょうね。
頑張りましょう、
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。